クリア
小松の
KK ナイト。KK ナイト。はい、ということで232回の配信でございます。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、いや、前回はちょっとね、面白いだけじゃない感じのちょっとすごい真面目でもないんですけど、
まあそうですね、
まあね、あまり おふざけでお話しできるような内容じゃございませんでしたので、はい、 COVID-19 についてお話をしましたけれども、
ね、
その後小松先生どうなんですか、体調は。
熱はね、出てないです。
はい、なんか病院に行かれたらしいですね。
その風邪ひいた時はそうですね、行きましたね。
はい、まあいわゆる流行り病的なことじゃないでしょうみたいなことは言われたでしょ。
ウイルス性じゃないんじゃないかなと、はい、でもまあ熱出たら来てくださいって言われて、熱出なかったので来なかったんですけど、
はい、
うん、はい、ね、期間がね、もう長いって言われちゃうと何とも言えなくなっちゃいますけどね。
まあそうですね、ちょっといろいろこう対応等々もあり、だいぶね、もうちょっと流行っていくのかなっていう感じもちょっと空気感的にはしてますけどね。水際はちょっと難しいのかなっていう雰囲気は出てきましたね。
もうね、これに関してはいろんなところでも発症してますからね。
そうですね、なかなか、まあでも先週お話をしたところで言うと、やれることをやるっていう意味で言うと、まあそれは間違いないですもんね。まあマスク、手洗い、うがいで、栄養を十分とって、睡眠をとるというのはね、まあ何事においても大事なことというか、
はい、
というところなので、まあ それはやるべきでしょうというところではありますけどね。
はい、
はい、でもあれですね、私の知り合いの方がなんかね、先週の配信シェアしてくださったりとかね。
ああ、なんか僕はめちゃくちゃ早く、
ね、ウェブの先生の視点で語るとこうなりますみたいなね。まあでもそうですよね。こう感染マップのサイト紹介したりとか、
うん、
あと詐欺メールが流行ってるようですよとかね。
うん、
確かになんかこう世の中の新型ウイルスの記事なんかを見ててもそこをちょっと割と小裸に取り上げている感じのはそんなないので、
うん、
確かに経験ないとっぽいっちゃ経験ないとっぽかったかなというふうに思って
ますけど。まあね、むしろ我々そんな同じような話してもね。
しょうがないですもんね。専門家でもないですしね。
そうだったりとかね、逆にこう、うん、まあ、我々もどっかのこう意見に対して裏取りしてね、強くこうですよ、だから皆さんこうしてくださいっていうような感じの立場でもね、ちょっとメディアでもない
ので、そうそうそうそう、本当そうですね、はい、というところではあるんですが、まあで、その紹介してくださってた方は院の卒業生の方で、
ああ、そういうことなんですね。
そうなんです。で、私が一昨年から大学院の授業を持ってるんですけど、受け持ってるんですけど、今年度の院の授業の時に TA さんで入ってくださってた方なんですよ。
ほう、
はい、ということでシェアしてくださってたし、そのシェアしてくださってた投稿の流れで毎回聞いてますということで、ありがたいことでございますよ。
何人聞いてんのかね、分かんないですから
ね。もう本当そうですよね。いやーというところでございますよ。あ、で、そのうちのポッドキャストを何人聞いてるのかっていうところで言うと、はいはい、これもちょっとあれですね、ちょっと言っときましょうか。以前私が一人喋りをした時に、
はいはいはい、
ポッドキャストアワード、
あー、はいはいはいはい、
エントリーしてくださった方がいらっしゃったんですよっていうのをちらっとね、申し上げましたが、
はい、
どれぐらい前ですか、10日ぐらい前ですか、 一次審査の方にに進んだポッドキャスト番組の発表があったんですけど、
はい、
20番組、入っておりませんでした。
まあそうっすよね。めちゃくちゃありますからね、エントリー数ね。
4000何百応募があったみたいで、で当然その応募があったものはね、重複してる番組もあるでしょうから、
うん、
でさらに、いろんな条件がね、
うん、
いついつまで配信してるとか、ちゃんとこう二次利用じゃない感じのものになってるとかね、いくつか条件があるので、それを鑑みると、最終的な正式なエントリーとなったのが821でしたっけ、
うん、
それぐらいの番組が、エントリーされたということで、821のうちの20ですもんね。これなかなかね。っていうところではあるんですけど、運営委員会の方も、そうね、選ぶのに苦慮したのか、さらに、一次審査の20には進まなかったけれども、おすすめの番組ということで、追加で60ほど、紹介をしていたので、
うん、
じゃあ、その60入ったかなっていう感じだったんですけど、60入んなかったですね。
分かってます？821から換算してもですよ、20選ばれてないと 2.5% ですからね、うん、
そうですよ。だから821、まあ、約800として、で、一次審査に進んだの20でしょ、でプラスでおすすめ番組60でしょ、で20と60足したら80でしょ、
10%、
だからそこまで入るのが1割ですよ。
はい、
まあ、約、まあ、上位の1割に入れなかったかなっていうぐらいのことですよ。
入ると思ってました。
いや、思ってなかった。だってもう十何年やってるポッドキャスト番組で、僕がポッドキャストを自分で始める前から、もうずっと10年ぐらい聞いてるポッドキャストも入ってませんから。だったり、あとは、いわゆる大手メディアじゃないけど、有名人の方とか芸能人の方がやってるポッドキャスト番組もいくつか入ってましたけど、まあ入ってないですもん。だからやっぱなかなかね、本当にこうすごく特徴的であるとか、
うん、
まあ選ばれてるのを見ると割とそういったものが多いかなというところで、うん、いうとこですね。ただそのいわゆるエントリーというふうにカウントされた821番組に関しては、ポッドキャストアワードのサイトで紹介されてるんですよね、一応ね、リストでね。
リンクあった、リンク。
リンク付きで。だから、私、一人喋りの時にも言いましたけど、まあ、細々とやってるね、ポッドキャストなんで、まあ、選ばれないとは思うんだけれども、こういう機会に、誰かしら聞いてくれる場合がありえるかもしれないなって話をしたところで言うと、まあね、そういうところにリンクが載ってることでね、ちょっとね、お耳に触れることは多くなるかもしれないので、そういう意味で言えば、エントリーしてくださったリスナーの方に大感謝でございますよ。
そうですね、ありがとうございます。
うん、本当に感謝です。もうありがたい限りでございますが、まあ、いろんな方がね、聞いてくださってるので、まあ、そういった聞いてくださってる方がいるからこその私どもね、モチベーションになっておりますので、いろんなモチベーションもちろんありますけどね、それ以外にもね。
はい、
はい、ということでございますよ。そんなちょっとね、枕が長くなりましたが、経験ないとでございますが、まあターンでいろんなジャンルについてお話をしてるんですけど、まあ、今日は一応カテゴリーの回り方で言うと、ターンで言うと、教育界だったりするんですけど、
はい、
まあ何のお話をしようかなというところではあったんですけど、ちょうどこの間卒業制作展も終わり、
はい、
で、まあ今年度がまあほぼ一段落ですかね。
そうですね、うん、
成績付けも一応終わりましたもんね、私どもね、
うん、
という意味で言えば、2019年度が、一応、まあ、ひとまず一区切りというか、
はい、
感じかなというところではあるんですけど、それで言うと、あれはいつの回でしたか、昨年2019年、10月3日配信の回、第211回、教材サイト作成の狙いというタイトルでお話をした回がございまして、
はい、
この回何のお話をしたかと言いますと、3年生のゼミ生デジタルハリウッド大学は、3年生のいわゆる、まあ、一般の大学でいうところの後期夏以降の授業から、ゼミが始まりますと。というところで、3年生のゼミで教材サイトをちょっと、
はい、
ゼミのグループワークとして作ってもらおうかなということで、まあ、そういった教材サイトを表彰しているコンテストみたいなものが春先にいつもあってあります、開催されていますので、なんならそこにちょっと目指せるぐらいのものを頑張ってみようかっていうようなお話をした回が、
はい、
211回でございますけれども、
うん、
まあ2019年度の締めくくりということで、じゃあそれどうなったかっていうのをちょっとね、
はい、
今日はちょろろっとちょろちょろっと、はい、お話をしようかなというところでございますけれども、
はい、
結論
はい、
とってもとっても素敵なサイトが、まあ、サイトというか教材ですね、はい、完成したかと言いますと、残念ながら完成しませんでしたね。
そうですね、
はい、完成しませんでした、はい
はい、
ただこの半年間、まあ、本学クォーター制を取っておりますので、他大学さんのところで後期という感じで言いますと3クォーター4クォーターという、
うん、
8週が2回の授業期間というのがございますけれども、全くもってそれが授業として成り立たなかったかというとそんなことはなくてですね、
うん、
一つのその、ゼミとしての学びが得られるものは私たちもそうですし学生にとってもあったのかなというふうに思うんですけど、
はい、
最終的な形としては形にならなかったっていうのがありますね、うん、
そうですね、まあまあまあ、うん、制作ごとのまあ難しさ、まあ、グループワークの難しさ、まあ、いろいろと感じるところありますね。
ありますね。で、実際その、3クォーター4クォーターを通して、まあ、教材サイトっていうまずは大きなテーマがありましたので、
はい、
じゃあ、どこに向けての教材を作っていくのか、
うん、
例えば、分かりやすいのは、まあ、教材ということで教える場で使うっていうのが一番分かりやすいので、
はい、
じゃあ小学生向けとか、うん、中学生向けとか高校生向けとか、なんなら自分たちと同じ立場の大学生とか、
はい、
みたいなこともあれば、学校という括りではなくて、まあ、何かね学びを得たいと思っている人に対しての教材という考え方もありますし、まあ、いろんなターゲット考えられるわけですけど、
はい、
そういったターゲットの選定からじゃあそのターゲットに向かってどういったコンテンツを発信していくのかっていうことを、3クォーターのゼミ1と呼ばれる授業では割と丁寧にやっていきましたよね。
うん、そうですね、だいぶ時間使いましたね、うん、そういう意味だとね
使いましたよね。うん、まあ、そういった中でまあ有意義な議論はできてたかなっていうふうには思うんですけど、
はい、
うん、最終的には、留学生に向けての日本語の特有の言葉を、学んでもらえるような教材を作ろうというところに、
はい、
最終的には落ち着きましたよね。
そうですね、最初はもうまあユーザーのことをねしっかりと考えてもらいたかったので、うん、まあ、じゃあ誰に向けてやるのがいいのかっていう、まあ、いろんなこうパターンを考えてもらった中で、で、うん、ね、重み付けをつけて最終的にじゃあ、まあ、どれもいいんだけどこれが我々やるのが一番いいんじゃないかっていうふうに結論出してもらいたかったんですけど、うん、まあ、やっぱりなかなか広いところから絞り込むのがやっぱり旗で見てるとですねなかなか難しそうだなと思いまして、まあ、結局絞らせてもらってですね、割とこう小学生だったらまあ我々もつてをね、
はい、
誰か使ってもらえる、もしくはどっか使えるところで自分たちが使う、もしくはまあ留学生とかだったら割と自分たち身近でもあるし、まあ、本人そのものがね留学生ってのもあるので、
あ、そう、留学生が割とうちのゼミ多いんですよね、
そうですね、
半分以上か、
そうですね、まあ、
まあカウントの仕方によっては半々みたいな感じの言い方ができるのか、
はい、履修してる学生の数だけで言ったらもう 25% とかですけどね。あ、一応 50% になるのか、半々、
はい、うん、
そうですね。
まあなので、まあ割とこうね、留学生が半分いるということで言うと、当事者意識も若干持ちやすいっちゃ持ちやすいみたいなところもあり、
うん、
うん、っていうところでしょうかね。うん、まあいろいろそのそもそも日本語表現っていうものにテーマを置くって以外にもいろんなねものは出てきたんですけどね、
うん、
その前の段階ではね、うん、出てきたんですけど、まあ最終的にはちょっとあのテーマ決めっていうところで若干難しそうなところもあったので、少し私たちの方で絞り込みを少しした面もありましたね。
そうですね、
うん、
まあ、完全に、ね、誘導はしないようにちょっと頑張りましたけど、まあ、
そうそうそうそうそうそうっていうところで、まあゼミ1ぐらいの段階であの届け先が決まったっていう感じかな、
うん、
で、ゼミ2、いわゆる4クォーター、はい、4クォーターは、どちらかというとじゃあ形にしていく作業ということで、はい、まあ、もちろん素材集めだったりとか素材を作っていくことも含め、はい、で、形にしていくところっていう段階ですね。
そうですね、
まあ、基本的には教材、まあ、あの第211回の、配信で教材サイト作成の狙いっていうようなタイトルにしてますけど、あのゼミで行うグループワークとしてはサイトっていうふうには最初決め込んではなかったですよね。
そうです、ね、
まあ、教材であれば、うん、あのサイトであれ、もっとアナログなカード的なものであれ、まあ何でも良かったわけですけど、最終的にはサイトになりましたね。でもね、
うん、
企画としてはね、
そうですね、なんか教材の、ね、PDF とか先生が使えそうなものも考えようっていうのありましたけど、うん、まあなかなか最終的には、うん、あの手がつかなかったですね、そこまでね。
うん、で、まあ、サイトってなった時に、割とやっぱり手を動かし始めるところ、その例えば素材を準備するとかっていうところだったりとか、うん、その辺は割とうちの学生たちは動きますよね。なんかそのこういうコンテンツでこういう表現をしたいから、じゃあこの写真が必要なんでこの写真集めようとか、
うん、
そういったのは割と手を動かせるなーという印象はあって、
そして今
期の、でそれこそ、今年明けてでしたっけ、お話ししましたよね、今年明ける前か、
まあ、多分明けた瞬間でしょうね、4日とか5日とかじゃなかったですかね、
ネットでね、
そうそうそうそう、
ポッドキャストでもお話しましたよね、
ポッドキャストも多分2週目ぐらいに話してますね、多分ね、
今年明けてお話しましたよね、
はい、
私が遠隔でみたいな話で、
うん、
でその頃が、素材を準備してる頃だったんですよね、
はい、
そうで、あの頃はあの段階は意外と動けるなって印象があって、
うん、
うん、でただし、まあ、最終的に完成に至らなかったのが、やっぱりゴールのなんていうかな、形っていうのが明確じゃないのかな、明確じゃないっていうか、なんだでしょうね、その共有ができてないのかな、
うーん、そうですね、話し合いで何をもってゴールとするのかであったりとか、まあ、
うん、
まあそのどこまでやりますっていうところを決める前の段階で、うん、まあ、割と話が頓挫してる感じはありましたね、
うん、そうですよね、こういう制作ごとの特徴っていくと、そのいわゆる納期的なもの、
はい、
締め切り的なもの、納期的なものが近づいてくると、やっぱりそっちの方に気がせいてしまうので、丁寧にじゃあ誰のためにやるのかとかっていうところでのコンテンツの方に頭が及ばなくなっていく状況がやっぱ見えてきましたね。その本来であればこういう人たちにやってこういうコンテンツをこう届けたいので、じゃあこういう作りにしようっていうのが そこがあって、目標であったり目的があってこそなんですけど、だんだんだんだん発言とかにこっちの方が割と手早くできるのでとか、 みたいなことになってくると少し本来の目的がやっぱずれてくるので、
はい、
そのあたりもやっぱりちょっと経験が少ないといつまでいついつまでにって言われた時にそっちの方をやっぱ守んないといけないみたいなことも出てくるじゃないですか。
うん、そうですね、うん、
割と今回 その3年生のゼミだけではなくて、4年生のこういわゆる卒生の公表会的なところでお話を聞いてもやっぱそういう発言って結構あって、
うん、
もともとの本来こういう目的があったはずなのに、結構つまずいてくる部分が出てくると、そこのつまずいてる部分を解消することの方ばっかり頭がいって、で最終的な目的の方からだんだんだんだんずれてくるみたいなことを言う学生もね、卒業制作の段階でも いたんですけど、まあ、うちのゼミもそうですし他のゼミの子でもそうなんですけど、まあ、割とそれと近しいというか、だんだんだんだんね迫ってくるとこういう見せ方をしようみたいな話してるんだけど、それそもそもやろうとしてたことからするとその見せ方おかしくないって僕なんかはこう口出しをしたくなるこう やってる最中にね。 でもそれはちょっとなるべく自分たちで考えさせたいというのもあるので、あまり口を出さなかったんですけど、
はい、
うん、まあそのあたりが最終的に出来上がらなかった時に、どうして出来上がらなかっただろうねみたいな話も聞いたんですよね。
うん、
その時にやっぱりゼミ生の中からそんなような言葉も出てきたので、
うん、そうですね、うん、
やっぱ多少自分たちも感じてたりもしてたのかなと思うんですけど、
うん、まあそうですね、まあやっぱりディレクションする人は、ね、何に向かってるのかっていうところでその最終的な成果物がやっぱり見えていて、その成果物に向かって、うん、まあ、どういうふうに仕上げていくか目的を達成できるかどうか、うん、連れてる場合を補正しなきゃいけないっていうのがね、うん、ちゃんと役割としてディレクターとしてはある、うん、まあ、うちの今回ね、うん、ディレクション的なところでやった彼なんかは、うん、まあ、そこまでちょっとやる余裕だったりとか、うん、コミュニケーションがそもそも取れてなかったり、そもそも何作るんだっけとかね、何が大事なんだっけっていうところを確認することをあまりできてない状態で進んでしまっているので、
うん、
だからどちらかというとその大事なものはわからないまま、まあ作りに切らなければ、締め切りに間に合わせなければ、うん、じゃあ納期に間に合うための技術であろう内容であろう、まあ、これもねだから間違いじゃないんですよ完全には、
はい、
うん、その期間でねできることを取捨選択してやるっていうのは別にいいんですけど、ただ、
うん、
それで最終的にねどうなってしまうかっていう結論まではまあ実はあまり見えてない状態ではあったので、うん、まあまあちょっとねそこも完全には振り返りできてないのでね、今後はちょっと知っていかないといけないところですけどね、うん、そこは、
うん、まあ、そこら辺私もそうですし小松先生もそうですけど指導教員ですから、
はい
そのある程度ファシリテーションするっていうのはもちろんあるんですけど、今回で言うと僕もそうですし小松先生もそうですけどあまり口は出さなかったですよね。
出さなかったですねあんまりね、
はい、だからそれが結果的に形に最後ならなかったっていうことで言うと正しかったのかどうなのかっていうのは分からないんですけど変な話そのもっとゼミ生は基本的にまあうちのゼミ生に限らずうちの大学の学生は僕はそうだと思ってるんですけど、その例えば教材サイトを作りますってなった時にもっと明確にオペレーター的に動く、
うん、
あまり考えというのはもうこっちで全部決めちゃって、こういうサイトを作りたくてこういうコンテンツが必要でこうだからって言って、じゃあ君ここ担当でこれやってっていうふうに言えばすごい素晴らしいサイトできると思うんですよ。サイトっていうかまあ教材っていうかできると思うんですけど、
はい、
それで言うとそれはしなかったんですよね。
うん、そうですね。
ね、そうで、それは すべきではなかったっていうのは僕はすべきではなかったと思っててしてないんですけど、
うん、
でもそうですよね。ゼミの活動っていう意味でおいて言えば、
うん、まあまあまあそうですね。僕らが主導して 思考停止させた上で、まあ、物を作らせる意味はないですね。
ないですもんね。そうだから僕はそういう意味で言うと、まあ、この先3年生のゼミの今回経験ですから、このあと4年生で卒生があるわけですよね、それぞれ みんなが、うん、だからそういう意味での、ここで、まあ、形にはなりませんでしたけど、経験したものっていうのはその先には生かせるのかなとは僕は思っていて、
うん、
だからゼミとしての学びとしてはある一定の学びがあったとは思ってはいるんですよ。なかなかね、その自分たちの中から出てきた元々の目標目的じゃないっていうのもあるので、
うん、
そのあたりの自分たちの自分自身のモチベーションコントロールの難しさだったりとか、あとはそれをさらにグループワークでやるわけですから、
うん、
そこをこうどの程度、自分ごととしてその他の人たちに情報伝えるとか共同作業するとかっていうのがやっぱね優先順位下がるので、
うん、
ね、難しくはあるんですけど、ただ、単なるオペレーターではなくて、そういうふうなことを考えは したわけじゃないですか。
そうですね、
自分はどう動いていこうかなとか、本当はこうやって伝えたいんだけども伝えられなかったなとか、
うん、
一緒に動けなかったなとかっていう経験はしているので、そこはそういう経験なしに卒業制作に臨むよりはやっぱり経験としては一つあったのかなと思うんですよね。
うん、そうですね。
なので、まあ、教える側としては本当は成功体験というか、やっぱね長いこと取り組みはしたので、
うーん、
形になって ね一つその形になったっていう成功体験をしてもらいたかったっていうのは正直なところはありますけど、
そうですね、結局まあできなかったよねっていうことをまあ一つ、まあ、軸にはできると思ってはいるんですよ。
はい、
なんでできなかったんだっけっていうところで、で、
うん、
それの原因は今の状況と照らし合わせると、
うん、
同じところあるはず、じゃあそれを同じことにやらないようにするためにどうすればいいかとかっていうのは、
うん、
考えさせる一つ材料にはなったなっていうのはあります、
うん、
ただやっぱり他の、ね、目線としては、いやなんだかんだ言ってみんなできたじゃんとね、
うん、
そのまあ、もしやった場合ですよ、やった場合だとやりきったじゃんっていうふうな、やっぱりその我々が後押しするためのね、本当はこう成功体験は、うん、やっぱそれはそれで非常に強いので、
うん、
ね、だからもうね、つべこを言わずやれっていうその話もどっかで聞くわけじゃないですか。
いや本当そうなんですよ。
まあ、でそれはそれで、うん、体験をねさせるっていうことも、まあ、我々その、うん、ストレスだったりね圧になる部分はあると思うんですけど、
うん、
ただその部分はやっぱり一回はやらせないといけないんだろうなっていうところはあり、そこはちょっとね、まあ、心残りではありますけどね。
そうです。だから他のねゼミの先生で毎年毎年ある一定のこう成果物っていうのをちゃんと形にされるゼミもあるじゃないですか。
ありますね。
なのでまあね、実際そういうゼミもありますので、それで言うと、まあ、勉強になりましたよ。私自身も。でやっぱり、まあ、それ3年ゼミに限らず今回4年生の卒業制作も私自身は担当するゼミとして初めてだったので、
はい、
難しさも感じましたし、そういう中で、あ、小松先生はやっぱ言っても10年以上やってるなっていう。
そうですか。
なんでしょうね、まあ、経験と落ち着きとちょっと僕は途中感情に任せるとこがあって勉強になりましたけど、うん、まあ、難しいなとは思いましたが、はい、でもねこれまた面白いもんで、そのゼミって、ね、毎年毎年結局その学年によって学生が違うので、
違いますね、
その一定の答えがあるわけでもないじゃないですか。
ないですね。
じゃあ前年こうだったからその時の反省を生かして次の年ってなったら次の年学生違うので、
違いますね、
またね、そうそう違うので、まあそういう意味で言うとだからやっぱ経験なのかなと思いますけど
まあ言葉尻はちょっとあったのかもしれないけど、別に僕スタンスはクレア先生別に悪くはなかったと思うんですけどね。全然ね。
これこの話はあれですね、あの知ってる人が聞くと何の話だって話ですけど、はい、でもね、いやそう、でもうん、でもやっぱり、いやでもね、あのゼミの先生方はすごくその今まで僕客観的に見てて、あの大変そうだなって見ててですね、で実際にこうあの昨年度から、まあ、今年の4年生今の3年生担当させていただいてますけど、まあ、実際に大変でその客観的に見てた以上に大変で、なんですけど、やっぱり自分自身も勉強にはやっぱなりますし、やっぱり教育者としては出口をちゃんと見守るっていうね、うん、見守るじゃないな、一緒に共に出口を目指す、うん、っていうのは大変ですけど、やっぱ何にも変えがたいので、うん、いやっていうところかなと思います。でそういう意味で言うと、3年生に関しては、まあ、一応ね、一旦のゴールが、4年生の卒業制作展を迎えるっていうことで言うと、まあ、3年ゼミのこの段階において言えば、いわゆるこう成功体験という意味のゴールは切らせてあげることができなかったんですけど、まあ、この経験をもとに、4年生に向けてっていうのはいろいろ考えることもありますし、できることもあるんではないかなっていうふうに思いますね。
そうですね、
うん、っていうところでしょうかね、うんうん、
まあまあまあ割とね、今度の新4年生は、まあ、それぞれまた個性があり、まあ、でも
そうで
やる気のメンバーなんでね、
だし正直その、ね、何度も何度も形にならなかったっていうのは、いうのはあれなんですけど途中の話し合いの過程であったりとか、共に思いやれる感じだったりとかは実はすごいできますよね。
そうですね、
うん、
もう知らないだけだなっていうところだったりとか、
そうそうそうそうそうそう、うん、
分析する上で、まあ、それをやるための阻害される要因って何かっていうと、まあ、日常にいろいろあるものだったりはするので、
うん、
まあ、まあそこはね、うん、なんか特にグループだし意思決定も誰かがね強くできるわけではなかったので、ただ最終的にゴールするためにどうしなきゃいけないかっていうところまで、うん、まあ、話し込むまでは至ってはいないので、ただその中では割としっかりと、まあ、周りを目配せしてね、一応喋って動いてってことは、まあ、学生なりにできていたので、
うん、できてましたね。
そこはちゃんと、ね、評価しましたけどね。
いや本当そうそうそう、うん、いや本当そうなんですよね。なので、まあ、割と、今の3年生のゼミ生に関しては、まあ、ちょいちょいこちら側から促すことなく卒業制作についてっていうようなことを個々に言ってくるゼミ生もいるので、うん、僕は期待したい、うん、し今度こそそれぞれに成功体験をしてもらいたい。
ああ3年生でね、うん、ちょっとね、まあ、語られなかったのね、
うん、っていうのはありますかね、っていうところかなというところでございます。
はい、
なんか小松先生話したりないことはございませんか、大丈夫ですか。
そうですね、この手のものってね、なかなか正解ないですし、先生が強くやっぱりこう思って学生のためにっていうことであれば、多分先生がね何人もいれば何通りかあるのが当たり前だと思うので、
うん
うん、でそれをね受ける学生もやっぱり合う合わないはそれぞれあるので、あんまりその全体的に受けるとかあんま考えてないんですけど、
うん
うん、今回やったはやったで、まあ、僕は自分で自分の至らないところはよく分かったし、で、うん、で学生は学生で頑張ってたけど、やっぱり作りきれない何か見えない何かっていうものはまだ分かってないと思うので、それを多分今後生かすためには、うん、まあ、ちょっとそれをしっかりと言語化したりとか、うん、そうしないとね同じことまたやっちゃうよねっていうことを、
はい、
まあ、早いうちにね、あの4年の第1クォーターの時点でしっかりと、ね、あの伝えられたら、うん、まあまあ3年生の3クォーター4クォーターやったのは生きるんじゃないかなと思いますね。
うん、で本当そう思います。まあでもなんか難しいし、まあでもゼミはそういうものなのかなというふうに思いました。
まあ、あと付け加えで、うん、だから3年生ばっかりの話したらなんだけど、まあ、4年生は4年生ですごく頑張りましたし、我々もいい勉強になりましたね。
なりましたし、基本的にその最終的なあの卒業制作展というあの形で最後迎えましたけど、
はい、
よかったですよ最終的に。
うん、でまあ、
卒展に関してはね、まあまあ、先週もちらっとお話しましたけど、
そうですね、展示は良かったですね、非常にね。
うん、良かったかなと思いますっていうところでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、ではそんな感じで今日は締めたいと思いますけれども、KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますと、もうプレイヤーがサイト上にございますので直接そこで聞いていただけます。はい、コメント等もしていただけるので、まあ、そこで感想なりなんなりいただけると KK とっても喜びますという感じでございます。はい、そして、Apple Podcast や、Android のサービス等々使っていただくと、購読登録していただくこともできますので、そうしますと何がしかの配信が行われたときに自動的に端末にダウンロードが行われるということで、はい、いろんな場でいいタイミングで聞いていただけるということではないでしょうか。はい、それでは以上といたしましょうかね。はい、本日お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、お疲れでした。
それでは次回233回の配信でお会いいたしましょう。皆さんさようなら。
さようなら。
ゼミ最高。